アミューゼスクライシネマ楽しもう映画の秘密というわけで、フリーマオフィスの中村まりさん、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2015年、
はい、
1月持ってきていただいたのはなんと大好きな、はい、
大好きなまた香港映画で予告通り香港祭りな感じなんですけど、
いや嬉しい、はい、もう
昨年ですね、レクイエムってご覧いただいたの覚えてますか。
はい、はい、
あれで非常にいい役をしていたニック・チョンが、はい、もう彼カメレオンですね。本当に今回ちょっと実は2作品持ってきたんですけれども、はい、両方ともポストジョニー・トーっていうくらい呼び声の高い、
うん、
ダンテ・ラムっていう監督なんですけども、うん、そちら2作品ともニック・チョンが出演しているんですが、はい、これまた全然作品ももちろん全然違うんで、監督もすごいんですけど、はい、ニック・チョンがすごすぎて、
ね、
もうなんかなんて言えばいいんですかね言葉に詰まるっていうか、一本が激戦ハートオブファイトっていう、はい、元ボクシング選手なんですけども、今はもう引退して、うん、ボクシングトレーナーをしている、うん、彼のもとに、うん、エディポン扮する、うん、元っていうか親が大富豪なんですよね、うん、で彼はそのお金に執着がなくて、つつうらうらちょっと自転車で旅をしているような青年なんですけども、彼のもとにやってきて、ちょっと2人で総合格闘技の頂点を目指す。
そう、ここがね、ただのボクシングじゃないとこがまずちょっと気に入っちゃって。
そうですよね、
みんなお金かけてるから真剣なんだよね本当に、
はい、でも本当にこれロッキーをしのぐというか、
香港でね、
そうなんですよ、本当にこのハートフルな、
はい、
ちょっとある女性との出会いがあって、うん、娘がいてっていうところで、こう、うん、娘と肉腸のこの関わりもまたこれがもう本当にボディーガードとか、
うん、
マイボディーガードとかそういう、うん、ああいうちょっとなんでしょうね、うん、少女と中年のおじさんみたいな、
そうそうそう
ちょっと影というか訳ありな中年のおじさん、うん、
レオンとかね、
レオンとか、
うん、そこら辺も、
はい、
うん、なんかね本当に肉腸はね、まあ、このハートオブファイトの方ではそういうすごくハートフルで、
はい、
こう誰かのためにみたいな ね、
そうですね、
かと思えばこの
こちら、はい、
クリミナルアフェア、
クリミナルアフェア、魔警という
魔の警察、
そうですね、魔が潜むというか、うん、過去にあるトラウマを抱えたすごく正義感の強い、はい、ダニエル・ウー扮する、うん、警察官がいるんですけれども、はい、ある事件をきっかけに、うん、ニック・チョンが実はまあ極悪人っていうことで、うん、
ね、
出会ってしまって、はい、でそこからダニエル・ウーがどんどんこうちょっと心が壊れていくというか、うん、
ね、
闇に引きずるきっかけとなったのがニック・チョン、
はい、そうでしたね、だから全然その、はい、ハート・オブ・ファイトと違う役柄を、
そうなんですよ、
撮影時期は重なってなかったのかと心配するぐらいにちょっと髪型は似てるなみたいな、
そうですね、
うん、
はい、
風なんですけれども、
そうなんです、
それをまあ演じ分けた肉腸もそうだけれども、はい、確かにダンテラム監督はね、
はい、
香港映画の、ね、はい、これからをもう担う監督なんですか。
そうなんですよ、本当にダンテラム監督作品、うん、うちも何度かやってるんですけども、はい、ラブストーリーなんかもゴーストみたいなラブストーリーなんかも初期の頃にやってたりして、うん、もう割とアクションとか多いんですけど、うん、2009年のスナイパーっていう作品なんかも、うん、まあ、ちょっと警察絡みで、うん、割とクリミナルアフェアに近いテイストかなっていうところなんですが、
ね、だってほらインファナルアフェアシリーズを彷彿とさせるような
2
人の対決でもあり、
はいはいはい、
あ、香港でこの図式というか、はい、ストーリーは不滅なんだなと。
そうですね、
思いましたけ
ど、ね、かと思いきやこの激戦、うん、
はい、
もうこれ激戦良すぎてですね、うん、私、まあ、昨年見てるんですけども、はい、いやこれも2014年の自分の中で大ヒットで、
あ、
ベースマイベストかなっていうくらい、
うん、
本当女性にも見てほしいんですよね。なんか結構このポスターなんかが、うん、ちょっとファイティングポーズで、うん、構えてたりして、うん、まあ、ちょっとスポーツ映画っぽいというか、うん、まあ、ちょっとまあ格闘技なんて男性っぽいかなっていうところもあるんですけど、うん、これは女性に見てほしいですね。
ああ、そうだったね、
はい、
とにかくそのなんていうかな、いろんな その家庭の家族のシーンみたいなところの色使いというか、
はい、
が綺麗で、
綺麗ですよね、
とってもあのシーツ干すとことか、はい、なんかなんであんなにしましまが大きいシーツなのみたいなそういう細かいところもやっぱり映画って楽しめるよね、そうですね、と思いましたよね。
それでまたこれすごいのが、うん、ニック・チョンもエディ・ポンも、うん、結構ほとんど自分たちでやってるんですね、格闘シーンとかを。
で、この吹き替えなし、
吹き替えほぼほぼなしですね。で、あのこの何よりこのボディメイクがすごいっていう、はい、あのニック・チョンなんてもう50半ばくらいなんですけど、うん、これで体脂肪率 5%。
え、そうなの、そっか、はい、年取ったからお前なんかダメだ風な感じでトレーナーになって、はい、そのまたトレーナーの代わりにやらされるそのなんていうの、はい、あのエアロビみたいな
シーンも、そうそうそう、ボクサーサイズ、
ボクサーサイズ、
あのおばちゃんたちそうそうそう、なかなかいい感じの体つきしたおばちゃんたちを相手にあのテンションそんな高い人じゃないのに一生懸命頑張ってテンション上げながら、う
んうん、そういうシーンとか本当いろんな面白いシーンを潜みつつ泣けるっていうのがね、
そうなんですよ。でこのエディポンもあの、はい、機械体操の選手役をやったりですとか、うん、あのもう結構たまたまこう割と体を鍛える役が多かったそうなんですけど、うん、それに加えてさらに絞りに絞って、うん、なんと体脂肪率 3% まで、もう本当にこれ本当の
体脂肪率に詳しいですねマリさん。
いやもうあのあまりのこのマッチョっぷりに、うん、これは調べなきゃと思って調べたら、はい、あの本当にボディメイクをするために、うん、あのすごく過酷なトレーニングを積んで、うん、まあ、この作中でも、うん、あの2人がその総合格闘技に挑むというところで、うん、あの特にニク・チョンはあの役柄的にあの本当の選手ではもう引退していたので、うん、あの挑戦するためにもう一回体を鍛え直すんですよね。で本当にそれよりもさらにすごいトレーニングを、うん、あの撮影のために
していた と本人はね、
はい。
そしてまたねこれ2013年の作品だったみたいですけど音楽がなんか
そうなんですよ、
あのここでこの曲を
世代によってはすごいこう、はい、おーって心に染みるかなっていう、はい、あのサウンドオブサイレンス、うん、サイマン・ド・ガー・ファンクルの名曲を、うん、あの女性がですね、うん、ポーランドの女性シンガーが、うん、あのカバーした曲を使ってるんですけども、
ね、ドン・テラムが、
はい、
しかもなんか今伺ったところによると、
はい、
本人知らない、
そうなんですよ、なん
か文革の時代の
そうなんですよ、うん、だからあのほとんどやっぱり外のものが入ってきていなかったからか、うん、あの元々のサウンドオブサイレンスを知らずにたまたまこう彼女の歌ったものを耳にして、うん、この作品にぴったりと。
え、じゃあ今日持ってきてくれたのはまさかその曲ですか、はいはい、
あのポーランドの女性シンガーアニア・ダブロースカの歌う、サウンドオブサイレンス
聞いてください。読書紹介コーナーリブル、はいはい、1月の読書ねしましたじゃないですけれども、読書紹介はですね、あの1月にね南谷にねちょっとね、自分のコリングスのギターをメンテナンスのねやっぱり何年かに1回はしないと音が蘇らないのでね、まあそういうメンテが大切だなと思って、日本で指折りの今井正春さんという、メンテナンスのプロにちょっと、届けてきたんですよ。そしたら今井さんは、とてもお酒が好きな方で、韓国の焼酎を一本お土産に持ってたんですが、いや最近面白い本をね読んでね、もうこれがねもう忘れられなくて僕のバイブルみたいに言ってくれて紹介してくれたのがね、アルコール白書っていうね本が出てるんだって。それすごい面白そうに、今井さんが語ってくれたんですよ。あの西原理恵子と東秀夫が共著で徳間書店から出てるみたいなんですけれども、あの毎日母さんとかね、あの漫画家で元あの西原さん の夫だった人はアルコール依存症だったんだって。でそれとあのやっぱり漫画家で、元アルコール依存症だった東秀夫さんがもうなんか実録本みたいなもんらしいんですよ。それでもうね、あの酒乱の人と一緒に暮らすとはどういうことかとかがもういろいろ、あと酒乱というものはどんなものかっていうトラブルや何かをいろいろギャグ風に 白書というのだからもうちょっと、調査したみたいにそうやって書いてある本らしくて、それを見てアルコールが大好きな、ギターメンテの、プロフェッショナル今井さんは、あ、これなら俺も大丈夫、ここまではいけないって思って、それとあとこうなったらいけないんだなっていうようなことを日々学んでるそうなんですよ。とにかくエンターテインメント啓蒙書みたいなので、アルコール白書、徳間書店、もし本屋で見かけたらちょっと読んでみようかな。 Radio